タイタンです。
玉木周慶です。
M1 ね、
エンジェルスね、
1000億契約、北米スポーツ史上最高契約額だということで、
大谷翔平
ね。え、今日は時事ニュースからちょっと切っていこうかなっていうね。
ダセえな、あんまり主体が切るって言っちゃいけない、
ね、あの普通のダサいポッドキャスト番組になっていこうかなっていう、その方がね、よく聞かれるんじゃないかっていう、そういう実験をねちょっとしていこうかなと。
なんだ、逆がよ。
思うんですけれども、ね、大谷翔平、
はい、
すごいね。
ね、
すごいのがさ、
うん、
これで大谷翔平の年俸推移グラフっていうのをね、
うん、
見てたんだよ。
どこにあんだよそれ。
そしたら、まああれですわ、1500万、日本ハム入団時契約金、契約金は1億か、年俸、うんうん、1500万、
年俸がね、
その後まあなんだ5000万とかになって、
うん、
でもう高卒3年目ぐらいで1億、
すごいね。
で秒で2億で2億5000万みたいな感じで、入団から5年目で確かメジャー行ったよね。
そうね、
確か、
うん、
でメジャー入団時の確か契約金とかって確かね8000万とかなんだよね、6800万とか。
そう、意外とね
めっちゃ下がったのよ、
ええ、
それはなんかそのいわゆるまだプロ野球のルール的に、うん、はい、うんちゃらかんちゃらでみたいな、正式な代理人がどうこうみたいな、
あ、そういういきさつですか。
で、ええ、6800万くらいまで下がって、
うん、
でその後またすぐ数億とか新人王とか取っていくんだけど、
うん、
コロナの時に確かで2020年だね、
うん、
の時とかはほとんど出場とかもしてなかったこともあって、
うん、
確かだけど2500万くらいになってんだよね1回、大谷翔平が。
ヤースーじゃん。
そう、ヤースーなんだよ、
うん、で
2500万とかになって、でもその後ポンポンポンで活躍して、
うん、
すぐにまあ8億だなんだってなって、で今年が43億とかだったはずなんですよね、
はいはいはい、
でだよ来年から君もびっくり、
うん、
君すらも手の届かない、数字
なんだよ。
契約金1000何十億、年俸計算で100億、しかもそのうちの1000億のうちの 97% は後払いでいいっつって、ああ、
うん、
自分が受け取る金額は年3億円くらいでいいっつって。
そこがすごいよね、
欲張りだけどな。3億でも
なんなんだよお前、もう
3億でいいって何なんだって。
ふざけんなお前、居酒屋で喋ってんじゃねえんだから。
すごいよね。
ああ、すごいよ、あれだけ能力があってね。
97%、 え、あれって俺ちょっとつぶさに分かんないけど、
うん、
引退してから受け取るでいいですってことなの、あれ。
すごない実質そうだよね。だって
すごない、だって毎年3億でいいって言ってるわけでしょ。で10年ってことはもうだから引退までいますわって、
うん、
で現役があと10年くらい続くだろうっていうので、
はいはい、
いるんだと思うんだけどさ、え、90だって900何棒が何引退後に入ってくるので、40歳くらいでしょその時、
うん、
でそれとはまた別で大谷なんておそらくだけど、
うん、
もうスポンサー料とかさ、
そうだよな、
半端ないことになるじゃん。
確かに、
もうこんなもん、
うん、
要はあのニュージーンズがさ、マックと、
うん、
まあ、マクドナルドとアップルと、
うん、
あとなんだゲームオブレジェンズ、うん、リーグオブレジェンズか、
はいはい、
とか、まあ、あとナイキとかね、
うん、
まあ、で要はもう世の中のグローバルブランドを総取りしたみたいなので、
うん、はいはい、
今年は騒然となりましたが、
うん、
そんなの多分比較にならないぐらい全てを取っていくでしょ。
いや、グローブ1億個ぐらい買えんじゃない？
買わないけどね、買ってもおかしくないな。
あ、そうだろ。
そうだよね、
全国の学校にね、
これでやつだし、
1000個ずつ
ニューバランスでね、やつだけど
6万個かあれは。
いや本当に、はい、そうだから、そうやって考えると どうだみたいな。え、ってか大谷の収入源ってあと何になるの？契約金、スポンサー、副業やってないのかな。
なんだよお前、必要ねえだろ副業あるんで。
ノートとか書いてないのかな。
なんでだよ、
有料記事。
ノートの日記は有料記事ですね。
ここから先は有料でおなじみの、ここから先4000字含みますで980円、やってないのね。
なんでお前それ説明してんだよわざわざ。そっちで結構稼いでるんで、
後払いでいいですね。やってないの。
なんだよ、じゃあいらないだろもう後払いのやつも。40以降もノートで稼げるんだから。
僕が1000億の契約を勝ち取るまでね、タイトル。
もうすげえな、なんかその入れ子構造
ねえ、うん、副収入ないのかな。あと、あと何だろう、あと何ありますか。
スポーツ選手ってどうやって稼いでんだ。
スポーツ選手だから出演料みたいな、別にビビであるもんだろ
う、
うん、あとなんだろうね、メルカリとかやってないのかな。
なんでさっきからそんなちっちゃい単価で稼いでてんだよ。 1000億だぞ。
タイミーやってないのよ。
タイミーやってないだろ。
時間空いてるでおなじみの
睡眠に使ってんだよ。
オフの期間やってないのね。
お、空いてる。 CM やりかねないな。でも
それバカなふりしてオファー出してほしいよ ね、
あのね、
企業側もね、
ありえるけどね。
じゃあ、 あの大谷選手には、うん、あのシーズン期間のねオフの時にちょっと時間空くことあると思うんですよ、うん、その時間ってもったいないと思いませんか。よう考えたらもったいないと思いませんかつって、その隙間の時間をバイトしたらどうかっていうのをちょっとアンバサダーになっていただきたくてって、バカなふりして聞いていただきたいね。
なんだよマジで、
広告代理店の一人ね。
なんかもうやりかねないもんな本当に。
やりかねなくね。
そうなの。
そのいろんな代理人がいると思うけど、うん、多分8人くらい手前で止まると思うね、その話ね。大谷にたどり着くまで。
なんだよ、クッパ城じゃねえんだから、そうか。
クッパ城って8人もコブいるのか。
いや、なんかあったろ、小ボスがいくつかあるから、
ね。なるほどね。
そうですね、なかなか
収入がね、いらないんだっていうね。
いやー、まあ本当に野球に集中できる環境完全に整えたってことなんだろうね。
すごいな、本当。
なんかもう、コメントみたいなもんね、ドジャースから出てた。
うん、
もうあの 100% の力を使ってね、
うん、
このロサンゼルスの街にワールドシリーズのパレードを何度も連れてくるために僕は全ての時間を使いますみたいな声明文を発表してて、
うん、
やっぱもうワールドシリーズという物語にも進むための、
うん、
一歩だったんだなっていうので、
ね、
もう驚いちゃったよ。
驚いちゃうね本当ね、うん、なるほどなって思ったね。でも 俺はね、うん、まあ大谷翔平、まあもうすごいっていうのはもう今年の WBC から始まって、まあもう本当にね、うん、イチローすら過去のね偉人になっちゃったっていうことなんで、
ね、
まあもう何も言えない状態なんですが、
うん、
俺代理人がすごいなと思ったね。
ほら、うん、出た。
だってさ、野球のね、だって市場って別にサッカーと比べたらビビたるもんですよ、
うん、
正直世界で言ったら。
そうだよね、
うん、だって確か普通にサッカー、アメフト、あれとかだよね、なんだよ、クリケット、
うん、
とかの次くらいでしょ多分野球の人口なんて。
いやね、競技人口もファン人口も、うん、そうだよね。
で考えると、まあ大谷やばいけど、
うん、
大谷翔平、要は野球界のゲームチェンジャーだけどさ、
うん、
その選手の契約金をメッシよりも跳ね上げさせたってやばない、
ね、
だってメッシだぜ。
本当だよ、それ言ってる人めちゃくちゃいた。しかも、
うん、
で要はこの大谷がしかも自分から申し出たという、
うん、
その 97% は引退後で良いですっていう、
うん、
その契約の仕方をメッシがやってればメッシだってバルサ残れたんじゃないかとか、
ね、
そういうのでこうハンカチを噛んでいる人がたくさんいます
。すごいよ。しかも、うん、メッシとかって、
うん、
あでもしかもっていうかなんだっけな、あそうそうそうそう、これもねまたね、いやおもろいなと思ってるのが、俺スポーツの契約誌みたいなものにめちゃくちゃ今興味があって、
はいはい、
これ確かオフトピックで言ってたんだけど、
うん、
メッシが今アメリカのリーグにいるのよ、
うんうん、
なんだけどコパアメリカみたいな、ちょっと違ったらごめんなさいね、
はい、
なんかいんのよ、
うんうん、
マイアミアメリカかみたいなとこいんのね、
うん、
で要はまあバルサランダとか行って、まあ、もうヨーロッパ席巻しましたと、世界最高のチーム、はい
うん
ね、アルゼンチンも優勝させた、もう神、うん、みたいな感じで今、アメリカのリーグにこのタイミングで移籍してんだけど、
うん、
それの移籍金もうそれも半端ないことになってんだけど、それプラス、うん、メッシのそれもまた代理人がすごいのが、
うん、
要はメッシがアメリカに来たことによって、そのリーグの、
うん、
Apple TV かなんかのサッカーの放映権みたいなの持ってるところの新規加入者数みたいな、うん、もうちょっと分かりやすく言うと、
うん、
Apple TV みたいなのがそのアメリカのサッカーリーグを放映してんだけど、
はいはい、
それの新規加入者数のうちの何パーセントかをメッシに入るようにしたんだって。わかる言ってること。
要は、はいはいはい、
メッシが入ったから結局みんな Apple TV でアメリカでサッカー見たいってなるわけじゃん、
うんうん、
ね、はいはい。だとするならばメッシ側の代理人としては、だとしたら Apple の要はその入会金だよね、
はいはい、
パーセンテージいくらかよこせっていう契約金になってて、しかもそれがメッシ在籍中のみならず、確かね、確か、うん、メッシが別に引退した後もその契約が継続するかなんかっていう契約で入ってる、要はだから今後未来永劫新規加入者が増えれば増えるほどメッシの元に、メッシチームの元に金が入るっていう仕組みになってるみたいな話を聞いて、
も
う最強の仕組みだなみたいな。
遺跡印税だ。
そう、もう
すごいね。
土地を持ってるようなもんだよね。その要はそのサービスのさ、
はいはい、
いくらかのパーセンテージがもう自動的に入ってくるっていう、うん、
いや
でもそんくらいの影響力がある。だって メッシがそのマイアミアメリカみたいなチームにポーンって入った時に何が起きたかっていうと、アメリカのサッカーリーグの全てのチームのインスタのフォロワー数、ね、を合わせた数字よりもメッシ加入によってそのマイアミアメリカのフォロワー数の伸びの方が多くなったっていう。
すげえな。
そう、
じゃあもう本当昔の巨人みたいなことだ。
昔の巨人みたいなものです。
そのチームのためにもうリーグがあるっていうレベルの、
みたいなレベルのもう地殻変動が起きてて、でそれの裏が誰が手癖に引いてるかっていうのが、ベッカムが手癖に引いてんだっていう話とかもめちゃくちゃ面白い。
それおもろい。
これで本当オフトピックでね、なんかスポーツ契約かなんかの話をしてて、今年一番おもろいポッドキャストでしたね、それは。
おー、いいね。
スーパーおもろかった。でなんでベッカムがそこで要は裏で糸引いてるのかっつったら、ベッカムも要はヨーロッパからアメリカに渡ってだったんだよね、確かね、最高
サンゼルスなんとかだね、覚えてる
で、言ってなんであんなとこ行くんだってなったけど、結局ベッカムはそういうスポーツビジネスみたいなもののやっぱり根幹から入っていくためになんか入ってったみたいな話で、でそのやっぱり数年前のその動きが今のメッシとかの、ダイナミックな動きを、加速させてるんだっていうとかもめちゃくちゃおもろい。で今回の大谷翔平の話とかっていうのもさ、代理人が、いや北米スポーツ史上最高の契約金をさ決めてきゃっていう、でそれのさ報酬がさ、あれ代理人は 5% 受け取んだって、契約金の。
ほう
ってことは50億受けてるわけよ、
すげえな、
選手一人移籍させるのにで、
はいはいはい、
すごない、
すげえな、
どないやねんと、
なんだそのビジネス、
すごいよな、
すごいね、
本当にかかっこいいつかおもろいよね、なんかそういう、な何が起きてんだっていう、
確かに。
うん、
いやまあだからそこら辺はマネーボールとか見ると本当分かりやすいよね、その動きっていうかね、どういう人がそこで過ごしててとか、
いや本当にだからスポーツビジネスのその契約の歴史みたいなもの一番やっぱ興味あって、なんてったって、今年の私のマイタイタンベストムービーエア、これね大谷翔平の話でね、もうびっくらぽんな人はね絶対見てほしいっすね、エア
エア、
うん、
確かおもろかったね、
本当に本当に、
まあ、
ちょっとね、要はナイキの、エアジョーダンを作った男たちの話っていうね、これも本当、まあ、史実とはね結構違うらしいんだけど、めちゃくちゃかっこいいなっていうね、
ね、あの成立させるためのね、あの奔走っぷりがね、こんな手を使って
すごすぎるね、いや本当に大谷翔平のその金額云々とかっていうよりかは、よくこれが成立したなみたいな、どういう計算みたいな、
本当だよな、
マジその裏側気になるわ、どうやってんの、パワポとか使ってんのかな、
なんなんだよ裏側すぎるだろそれは、
キーノートかな、どっちだ、
なんでどっちでもいいんだよ、
どっちだと思いますか、 Q&A でお答えください。
プロジェクターが Windows の方だったからうまく作用しなかったりして、
HDMI の端子持ってきてとか言ったのかなっていう、
古い Mac だからサンダーボルト必要だわみたいなね、あんのかな、
お前古いな、お前 Firefox だもんな、
なんだよ、
あとゴムプレイヤー
知らない、古すぎて、
知れよ
知れよってなんだよお前マジで、
お前まだ Windows のなんかイルカのなんかマーク出てくるもんな、 Excel の
なんかカンベが好きそうなミームのやつだろ、
イルカのやつ
なんだっけ、
Excel かなんかのやつ、
お前を消す方法みたいなやつだな、
そうなんか言ってくんだよね、
そうだよ、
まだ出てるもんね、
出てねえよお前、
iPhone なのに出てるっていう、ついてきちゃってんだから、
ふざけんなよマジで、
情報の時間で見つけた時以来懐いちゃって、 iPhone までついてきちゃってんだ
よマジで、
ターゲティング広告みたいにお前あのイルカがお前の iPhone までついてきちゃって、
お前 iPhone みたいなクソ小さい画面であのイルカ泳いでたら邪魔でしょうがねえだろ
お前、ね、この間のモノノアレのライブ見てたら VG のやつついてきちゃったもん VG にお前イルカいるじゃんと思って、
お前もうウイルスじゃん普通になんで飛沫感染してんだよチームに。バスすぎる。
やばいなーって思ってたもん俺は。なんで VJ にイルカいいんだろうって思ったけど。ついてきちゃった。
まあもうおもろいけどねもはや VJ にイルカいたら。
ねえ
という感じで、ね、いやそうね。
ちょっと熱くなったなマジで。本当に熱くなったな、胸が熱くなった。だって。大谷翔平の今回の契約云々の力によって、岩手の花巻東の OB 生の平均年収が4000万円上がったっていう
平均意味ねえ、平均って意味ねえな
中央値意味がないんだよもう、
あ そうか、
すごくないですか、まあ、どこまで本当か知らんけどもね、ネタついだと思うんですけど。
そうかそうか、で高校のパンフレットとか載ることはないのね。
あの垂れまくれんじゃない。
では
年収、校舎に
年収向上で、
ド
ジャース移籍でとかだって分かるけど、お前年収が上がりましたとか言って垂れまくかけねえだろお前。
ねえ、でも明らかに入学希望者も絶対増えるだろうし、
うん、あそうだね、確かにね、うん、
すごいね。
あ確かに、なんかね今大谷のドキュメンタリーも出てるよね。
出た、ディズニープラスでね。
あそうだそうだ、
うん、
入っちゃったよそれ見たくて。
あ本当、
うん、
人のアカウントでね。
なんだよ、ね、入っちゃったってそっちじゃねえよ。
あそうなの、
そんなブラッディーマンデーみたいなことじゃなくて、
戦闘力くらいの組み合わせを適当に入れて入っちゃったんじゃないの。
俺は仕事をするべき。そんなお前チャリ泥棒みたいなことしてないで。
483938.37からずっと。
なんでお前真ん中ら辺からやってんだよ。
ゼロからやるべきだよね。
あでも真ん中らって確率は高いのか。
ああ
賢い、さすが経験者。そう
です、ねえ本当にね。
ねえ、いやあれも面白かった。だからあれに昔のあの要は監督とかが、昔っていうのはその小学校の時のチームの監督とか、
はい、
高校の監督とか出てくるからさ。うん、でめちゃくちゃかっこよく撮るわけよ高校の練習風景でさえ、
うん、
やっぱ二郎は寿司の夢を見るとか、ああいうのと一緒でさ、あ日本のこの風景こう撮るんだ、あの外国の番組だから、
うん、
それを見てるとやっぱちょっとうわかっこいいなここって、ね、どうしても思うもんね、
すごいよ。
そういうなんかドキュメンタリーだったなあれ。
俺も見たいな、年末、う
ん、
見ようかな。
ねえ、
ね、マネーボールと大谷翔平のドキュメンタリーと、
うん、
アコゴエ、あとエア、これがやっぱ年末皆さんが見るべき
だ、ね、
野球4戦、
うん、
いいじゃないですか。
いいじゃないですか。
いや本当に、だから本当にそうだね、その契約史っていうもの、
うん、
なんかさこういうのさ詳しそうだよね、なんか U ボートとか詳しそうじゃないですか、その契約史みたいな、
うん、
契約の歴史。それこそてかこの間ね、なんかね、なんか出版社の人にね、落合のなんかね本送ってもらったんだよね。
あら
なんて本だっけな、ちょっとあの覚えてないんだけど、完全っていう会社の人からなんか
ほうほうほう
もらって、それまだ読めてないんだけど、はいはい、
うんうん、
今ね私はスポーツの契約史に興味ありますね。だって落合って日本人で初めて1億円プレイヤーの人だもんね。確か
自分で提示したプレイヤーだよね。だから
そうで、なんかね、うんうん、それをまとめたマッシュアップ動画とかっていうのがあって、要は落合が24歳くらいの頃から、
うん、
毎回こう契約更新のタイミングに記者会見するときに、
うん、
6000万みたいなこと言うだけの動画があって、
うん、
一言言っておくと、今回は行ったとか言うのよ。要は1億行ったみたいな。
そうね、おもろいな。
日派、今回日派で全部言うの、
うんうん、
すごいんだよその動画が。
それってしかもすごい評価されてるよね。だからあの、うん、選手が自分の価値を自分で表明することを当たり前にしたっていう、
いや本当に
面からね、うん、
いやマジでね、いやマジでおもろいわ。
なるほどね。
いや金の話じゃないんで別に、金がどうとかっていうのも別に興味あるけど、
うんうん、というよりは
その、
うん、
権利の話っていうか、
はいはい、
そういうものを誰かがさ開拓してきたんだって。だから要は今回の代理人とか大谷翔平の本人もさ、
うん、
今後二刀流選手が生まれた時のためのロールモデルを作ったっていうことに他ならないわけじゃん、うん、
はいはい、
それがやっぱゲームチェンジャーとしてのやっぱねかっこよさ。
そうね、
うん、
ありえなかったからね。
ありえなかったわけだから、
うん、
めちゃくちゃよくない？
すごいことだよこれ。
めちゃくちゃ感動したわそういう意味で。
確かにね、
うん、
何なんだろうな。確かにもうスポーツビジネスの構造自体から気になるから、確かにそれは本当に知りたいね、
いや本当に。
なんでヨーロッパから出てくのかとかさ、例えばね、
うん
うん、そういうのも含め今サウジアラビアが熱いらしいけどね、
まあ、あれは本当に金だけだと思う
んですよ。そうだね、だからなんていうの、
うん、
そういうだからタイタンの言う興味範囲はそういうことじゃないわけでしょ。要は金持ってるところに行けばどうこうとかじゃなくて、
そう今どこの財布が空いてんのかとかっていうことというかは、
うんうん、
も
う
契約というシステムそのものを塗り替えるんだっていう、はいはい、
うん、
そういう話。ちょっとそれは ねもうなんかこれが今回、まあこれ募集しても集まんないだろうね。だからちょっともしいたら、
うん、
あのディスコードに送ってください、
うんうん、
なんかそういう話これ読むと思うんですよみたいな、
うんうん、
ね。
いやいいね、
いいじゃないですか。いや本当にだからあれだよね、日本のプロ野球界の年俸制度とかって、
うん、
多分今10億超えたやつなんて一人もいないよね多分ね。
そうだよね、
佐々木大魔神佐々木が日本帰ってきた時ですら確か6億とか7億とかだった気がするし、
お
最盛期の 田中将大とかで8億とか9億とかだったはず。あと菅野とか。
はいはいはい、
そう、
そうだよね。
うん、
うん、そうそう、10億いってる人いないと。
10億いってる人絶対いないよな。ちょっと今調べよう。あのお気に入りに登録してあるから。
なんでだよ
ブックマークに登録してあるから。
なんでだよ、デスクトップに登録してあるもんな。
普通だったらポータルサイトヤフーとかなんだけど、うん、俺日本野球界の年俸の推移が登録してあるからさ。
サファリ開くとそれが出てくるっていうねなんだよお前。
ちょっと待って、これ歴代で調べていけないのか。歴代、
うん、うん、確かマー君がかなり上位で。
いや絶対マー君だと思う。
そうだ
よ、ね、マー君が8、9億だと思うんだよね。ええ待って、びっくりしたんだけど。え待って、1位、えそうなの。あれこれ、まあ、よくわかんねえな。あれ、あすごいよ、やっぱソフトバンク本気出してますよ。
近藤、
いや近藤はまだじゃない。えマジで1位、しかも今回の契約でそうなってるね。オスナ、ソフトバンクのオスナ、
おお、
あの抑えのね、
はいはい、
クソやばいやつが4年契約か、4年契約かなんかで10億、まあ、だから4年総額40億とかでやったんでしょう。
10億いったんだ、
すごいな。
すごいね、
めっちゃおもろ。で2位田中将大9億、3位菅野8億、
おお、
4位ペタジーニ選手、
え
これめちゃくちゃすごいな。
すごいね、
2003年時点で7億。
いや
おもろ、おもろ、めちゃくちゃおもろいな。
の
はあ、でもさ、でも確かに今年もし山本由伸がメジャー行ってなかったらワンチャン10億いってたね。今年の時点で6億5000万って書いてあるから。
なるほど、
おもろ、クソもれえな、
ね、
いやいいね。まあ、だからそういう意味で言うといつか30億円プレイヤーとか出てきてもおかしくないんだろうな。
だからね、野球の市場がもう広がればね。
うん、
いや
野球、野球マジ野球と関わりたいな、生きてるんだから。
なんだよお前、
なんかその
理解できねえよ、その
人生は一度なんだからとかじゃなくて、うん、生きてるんだからさ。
なんだよマジで、
うん、俺は
野球教の三つをね、
うん、居酒屋に飾ってほしいもんね野球の仕事がしたいもんなら全部ひらがなね、
うん、
三つをっつって、三つのおの字が通常のね。
何なんだよそれ、ダサすぎるだろどこで売ってんだよ
ねえ、うん、ロバタだろうがよ、
ロバタで全く意識してない関係ない三つおって人が書いたしね
もう三つおのこととか知らない世代が出てきてるから、
うん、
今ならワンチャン塗り替えれるんじゃねえかっていう死のゲームチェンジャーね、
ダサすぎるよ、まあだからそういう意味でもね、死とかもおもろいよな。
そうです、
どう価値をつけてってね。
いやいいね、
いいですね。
ああおもろかった、やっぱ野球の話させたらやっぱピカイチだわ、
うん、なんだよお前自分で言うな、さっき
マジで正直
とか、
うん、うん、右に出るものがいない、
言わないんだよ自分で、
一級品
自分で言わないの、
名産品、ああもうダメだ、
それは昆布だよお前。
ということで、
はい、
M1 の話をしようかなと思って。
ああ
M1
優勝者、決勝進出者がね、
決勝進出者が決まりましたということ で、これ今回、うん、毎年は準決勝とかのチケットも買って、
うん、
ちゃんと見てたんだけど、
はあ、
今年ちょっと買いそびれちゃって、
あら
なんか異常に早くない、今年、去年もそうなのかな、分かんない、なんかもう売ってませんみたいな。
あそうですか、
販売期間がもう1日とかしかなくて、なんかうかうかしてる間に大谷翔平の話題でなんかいろいろ調べてる間に終わっちゃって、
うん、
今年は見れないんで、せっかくならもう何も見ない状態で決勝戦見ようかなっていう話でございますけど、
うん、いやーいいじゃん、
令和ロマン、いや本当に本当にこのまま、
うん、
バゴンで大谷翔平まで行ってほしいんじゃないかと。
確かに
ね、去年の決起会で喋りましたけれども、
うんうん、
ね、実質みたいな、実質、
いや去年の敗者復活とかすごかったもんね、
実質優勝は令和ロマンだったじゃんみたいな話をしましたけど、うん、それがだんだんね出てるということで、本当にね、本当にまあなんですかね、まあ知り合いの人が、
うん、
こんな感じになるのも初めてだし、一番応援してる人がねっていうので、
ね、
イビリもめちゃくちゃ楽しみな M1 なんでございますけれども、まあなんつうのかな、なんか毎年はさ、なんか今のあのネタが面白かったとかさ、君がなんかイチゴを見た方がいいとかさチェリー大作戦見た方がいいとかさ、
いや
ドーナツピーナッツ見た方がいいとかさ、
それはお前だろ言ってたの
なんかいう話とかしてたけど、なんか今年正直あんまりめちゃくちゃウォッチしてなくて、なんつうの、なんかね、決勝をバコンって見るというのもどうなんだっていうね、話もあって、
なるほど、
そうっていう感じなんで、まあもう M1 はもう、まあでもちょっと話すか、なんだろう全部上がってるので言ったら3回戦か、 YouTube、
そうだね、
なんだろう、でもさやかとかマジでクソもろいよな、やっぱり、
うん、いやおもろかった、ちょっとあれやろね、
クラゲもおもろかったね、
あいつだね、確かクラゲちょっとおもろかった、
だって俺クラゲは決勝予想してたからね、
ああそうだやん、
そうですよ、
もうほとんど当てちゃって進出者を、
そう、
うん、
あれですね、私9組中6組くらい当てたんですけれども、
うん、
令和ロマンだけ外しましたねということで違うの、これは本当に、
でだよ、
違うのこれは俺の中のもう完全にこうなったらクソかっけえって物語があって、
お、
要はもう一回敗仏から、1位になって、今度こそ、
なるほど、1
位になってそのまんま優勝まで行くっていうのを俺は見てみたいっていう、
ああもうサンドウィッチマン以来のね、
その革命性、やっぱ俺革命みたいなものはね見てみたいっていうところで、
はいはいはい、なるほど、その物語込みで予想
したね、そうまあもう何位があっても決勝行くと思ってましたけどっていう感じなんですけれど、いやでもさ実際さやったのよ、この間あの TBS の納刀であの決勝進出発表みたいなのが収録の時間とかぶってたから、
うん、
予想しましょうっつって、
うん、
でえで予想したんだよね確かね、
そう
なんつったんだっけ、ちょっと待って、なんかどっかメモしたよね、あ出た、これ、私が予想したの、
うん、
さやか、シンクジェシカ、壁ポスター、ママタルト、七曲がり、ヤーレンズ、火山、クラゲ、ダンビラムーチョで敗仏レイバルマンと、
うん、
えこれマジほとんど合ってんじゃん、
ほとんどだねこれね、
すごない、
いやすごいよ、盛り上がっちゃってね、
盛り上がっちゃっ てね、シュウケ君はマユリカ、真空ジェシカ、ママタルト、カフェポスター、令和ロマン、ナイチンゲルダンス、岸鷹の奈良曲がり、フーズーヤ、ロングオートダディと、
うん、
やる気がないんでしょうねということ、
なんなんだよそりゃ被るだろ大体、おお馬は決まってんだから、
まあ、
そうだろ、
この決勝進出予想なんてね、まあ本当適当ですから、
そうだよ、
もうなんか3回戦とか見た時のなんか印象でしかないんで、
うん、
何にもないんですけど、
そうですね、
まあ俺らなんて別にね熱心なウォッチャーじゃないんで、
はい、
まあなかなかどうしてっていうことですけれども、本当めちゃくちゃ楽しみだな、本当に、
ね、
本当に楽しみだな、どうしようマジでどうしようっていうね、
ちょっと楽しみだよな、
どうしようもクソもねえだろな、
ね、お前出るわけでもないのにな、
そうだよな
あ、いやでもね
っていう感じなん
ですけど、楽しみだよね今年、
ねそれで言うとね、分かったよね、議会会を今これ聞いてる人のね、
うん、
お楽しみとして、
うん、
これの番組の最後にめちゃくちゃいいお知らせがございます、それで言うと、なんでこれが、終わりまで聞いてください、
うん
ね、大谷翔平の話、野球の話でつまんねえなと思った人もたくさんいると思うんですけれども、
うん、
終わりまで聞いたらいいお知らせがございますから、
だから
それを聞いて帰っていただけるというのかなと、
そうだ
いう感じで今日の本題を喋ろうかなと思うんですけども、
はいはい、
あのね、まあ、M1 なんだけど、
うん、
M1 始めましたっていう本が今出てて、
ほう、
うん、この本ね、これ見てこれ、
分厚、
M1 始めました、そんな分厚くない、通常くらいの分厚さの本が出て
そうだね、
谷良一さんっていう人が書いた本なんですよ、でこの人が何かっつうと、なんと M1 グランプリというものを作った人間なんですね、っていう人がどうやって M1 グランプリを作ったのかっていう、そのまあ自助伝、
はい、
みたいな、
うんうん、
やつが出てんの、
おいすごい、
これが面白かった、
これテレビ局の人、
吉本の現なんとかっていうところの会長かなんか で当時2000年、2001年くらいの時に、
うん、
そのなんか制作部長かなんかやってて、
うん、
要は M1、 まあその当時は名前まだないけどね、
うんうん、
漫才ブームというものが終わって劇場にもう本当に人が入んなくなって、
うん、
っていう中でもう一回漫才を復興させろっていう命令を下されて、もうたった一人で漫才復興プロジェクトっていうものを立ち上げた人間がいかにしてこの巨大な、もう完全に紅白と並ぶ、
うん、
もう影響力で言ったらそれをはるかに超えちゃってるこの一大お祭りを作り上げていったのかっていうことを まあ、書いてる本なんだけど、
はいはいはい、
そうで本当に帯にはさ、
すごいな、
島田紳助氏がね、もう芸能界引退した島田紳助氏が、
うん、
ね、 M1 は私と谷で作った本当に宝物ですみたいなこと書いてて、本当に名実ともに紳助やんと、
はいはい、
ね、この谷良一さんって人が作った、でそれの
めっちゃおもろそう、うん、
そう、もう紳助さんはそのまあ旗振りっていうか、
うん、
まあ、要はこんなやったらおもろいんじゃないかと、まあ、ブレーン的な、うん、立場だけど、
はいはい、
これ谷さんっていうのはもうすべてスポンサー集めから、どういう仕組みにするかとか、
はいはいはい、
どこの局で放送するのかみたいな、
なるほど、
ところまでもう馬のものとも山のものとも知らない状態だった頃から、すべてゼロから作り上げていったっていう完全なるゲームチェンジャーの話、これねめちゃくちゃおもろいぞ、
めっちゃおもろそうだな、本当に
むっちゃおもろい、これはね、うんうん、聞き会会リスナーは絶対好きだね、マメマメマメマメ言うのせ
い
です
。いや
もう一回やり直す。
なん
あこれマジおもろくて。
お
これ絶対あのね、リスナーの皆さん、マメマメマメマメマ
メ。なんだよ、お前マジで。取りなすほどのことなのか、マジで。
絶対好きだと思うんで。
好きそう。うん、いや、これは俺も気になる、確かに。
むちゃくちゃ面白かったね。いや、本当に、要は M1 が始まる前っていうのは漫才ブームっていうのが終わり、うん、ザ漫才みたいなものも終わり、
うん、
基本的にはみんなバラエティ番組をやりたい。
はいはい、
コントをやりたいみたいな、
うんうんうん、
ダウンタウン以降の世代はみたいな、
うん、
感じで、なんか漫才ならもう自粛せと、
はい、
みたいなムードが流れてたんだって。
なるほどね。
だしテレビ局の制作者的にも、
うん、
何要は漫才師出しときゃいい番組なんて、企画者の手抜きだろみたいな、
うんうん、
ね、だって漫才師連れてきたらいいんだからさ、
はいはいはい、
そんなことよりやっぱおもろい企画やるっしょみたいな、
うんうん、
ムードがあった中、どうやって漫才をもう一回市政の人々の熱狂を生むのかみたいなことをずっと考えて、で第1回の M1 をまあ立ち上げるところが主に描かれるんだけど、すごいよこれ本当に。もう明確に漫才というものをもうスポーツにするんだっていうね、まあ今よく言われる話だけど競技、もう最初からそういうなんていうんですかね、まあ方向付けというか
ビジョンみたいなのがあった
みたいなものがあって、もっともっとしのぎを削るようなヒリヒリするようなものをやりたいんだっつって、
うんうんうん、
でそういうところから、まあ、まあ M1 という仕組みを作って、でそのためには何が必要なんだっつって、
うん、
で紳助、まあ、紳助って言うわ、もう紳助のところにさ、
うん、
もう崖トントンって言って、
うん、
どうしたらいいですかねっつったら紳助が一言ポーンって言う、あお前な、
そんな喋り方じゃねえだろ、
あ俺しゃもじ的にはなって、1000万やっつって一言言うんだって、1000万、
金の賞金の話を、ね、
そう、要は、うんうん、今となって1000万みたいなのってもうあらゆる大会でやってるし、
はいはい、
うんぬんだけど、その当時からしたら、うん、漫才で1000万っていうのはありえない金額、
なるほど、
だったと、
はいはい、
そうそうそうみたいなところで、要はもうそこがこの人のやっぱりもう圧倒的なこう才覚っていうか、
うん、なるほど、
なんだって、要は、
はいはい、
漫才のコンテストをやるだけだったら別にどうでもいいんだけど、
うん、
どうでもいいっていろいろあるんだけど、
うんうん、
ここにやっぱり山っ気のあるやつをそこにエントリーさせるんだよ、1000万。
なるほど。
1000万っていう企画だったんだって、だから最初は。そう。1000万っていうのが企画の骨子にあってっていうところとかの、
なるほどね。
そう。で、当時はやっぱり1000万なんて聞いても、いや、そう、またまたみたいな感じだったらしいんだけど、
おうおう、
絶対1000万だからみたいな。みたいな、でそれがやっぱり最大の方向付けになってガーッと物事が動いてると。
確かに100万とかだとね、他のなんか歌マネ合戦的なるものでも全然手に入っちゃうような額だからね、1000万って莫大に感じるよな、確かに。
だからリアリティを超えなきゃいけないんだって、
なるほど。
最初はだから1000万っていうことを発表した時にはみんなドッキリだと思って、逆にエントリーが集まんなかったみたいな話とかも描かれて、そのぐらいも絵空ごと、
なるほど、
もう完全に前の時代とはフェーズが異なるんだっていう、
うんうん、
そういうものを打ち出すための金額だけど、その1000万を集めるためには何しなきゃいけないかって言ったらさ、当然スポンサーを集めなきゃいけないっていう、う
ん、はいはい、
どれで当然その当時はさ、漫才ブームなんてもう終わってるから、
うん、
誰も漫才の大会なんかに張ろうと思わない、どんな会社も。
あ、それそうだ、
当時はその谷さんっていう人は、まあ言うても漫才で地上波で流れるって言ったらみたいな、
うん、
まああそこだあそこだあそこ出してくれるだろうみたいな目論みがあったらしいんだけど、
はいはい、
それも全部ダメで、出すメリットないしみたいな、
うわ、
そうなんだけど、そこでとうとう名乗り出てくれたのがオートバックスっていう、
あ、
そこの出会いとかもめちゃくちゃいいのよ、
俺いい話そうな、
だからオートバックスといえば M1 のイメージあるけど、なんでみたいな、
本当だよな、
なんで車なんでみたいなところってあるじゃん、だけどそれももう第1回の時のもう奇跡のような出会いから もうこの話始まってて、うん、でそこはねぜひ読んでほしいですね。もう、
そうすか。
もうでオートバックス社の中の人たちも当然もう大反対なわけですよね、
はいはいはい、
意味が分かんない。そんなところにそんな4桁の金ポン出さ
ん
て、
うんうんうん、
ありえない、ありえない。
だよ、なんでそんなやつらばっかなんだよその会社。
俺ってあの文章読むとき鍵括弧にくくられてる部分、うん、俺の声で再生するからさ。ありえない。
移入しすぎだろそれは。
そう。
ああそうですか。
そうそうそう。一番読書を楽しむタイプだからね俺はね。
なんだよそういう楽しみ方はしないんだよ。
そう。社長ありえないっていうのを言われてたんだけど、社長がいやいやいやと。
うん。
まあまあまあまあみたいな。
あそう。
感じでお金用意してくれて。
おうおう。
しかも。最初、まあ、これも全部言うけど、うん、全部言うね、まあ、言ったところでも全部おもろいから、
うんうん、
あの谷さんっていう人はまあもうトータルで、ね、
うん、
5000万くらい集まればまあ同じ、むしろそれだってちょっとまあ何ですかかさ増し、
うん、
っていうか、まあ、要は5000万最初提示してちょっとずつちょっとずつ
ブレイクなる
みたいな魂胆だったんだけど、
うん、
最初に5000万とかどうすかねみたいな話をしようと思ったら、うん、もうそれを言う前に向こうから、
うん、
7、8000万くらいの用意ならって言ってくれたとかっていう話がある、もう何でもまだ影も何もない状態から、
はい、
だからもうオートバックスっていうのももう M1 にとっては絶対欠かせない今でもみたいな話があって、で結局、うん、その何ですかオートバックス社としては、
うん、
M1 の効果でもう完全にニコイチみたいになってるじゃん、
はいはいはい、
っていう ね、
そ、 うだね、
そんな金額以上のリターンがもう後年返ってくるっていう、ね、
なるほどね、
すごいよね、
すごいな、
すごいや
社長すごいなそれ、最初からそのリターンを分かって投資したみたいなことなの。
いやそこは読んでほしいね。
あ、なるほどね。
そこはなんで社長がその金額を出してくれたのかっていうことの裏、
うん、
とかは、いや
いいやん、
久しぶりの、
ああ
久しぶりのタイタン、本紹介に来ね。
そうね、2期ってやめろ、なんか
ね、ブレイキングダウンアワードっていうのはこの間やってたけど、
そう
選ばれなかったね俺はね、やっぱり ね
出てからだろそれは、
うん、
そ
うね、うん、いやーおもろかったね、めちゃくちゃおもろかった、
おもろそう、
めっちゃおもろい、
ゲームチェンジャー界だ今日はね、
いや本当に本当にそう、うん、やっぱ俺はねこういう話に一番上がるね、
うん、
うん、
いやいいね、
やっぱもう本当に何にもないところからそいつが作ったんだっていうのが、
うん、
かっこいいじゃんやっぱ、
はい、
素晴らしいよね、うん、いやでも本当にねそういうね、まあ、お金の話だとか、
うん、
新助兄や曲の話だとか、そういう、まあ、いわゆる大きな主語の話も当然出てくるから、
うん、
うわーおもれー手に汗握るみたいな展開もめっちゃあるんだけど、
はいはい、
俺がねめちゃくちゃ好きなエピソードが、
うん、
この谷さんっていう人と、まあ、まあ最初は一人で始めなきゃいけなかったんだけどね、うん、このプロジェクト。だけど途中からさすがに一人じゃ回んねえから人つけてくれって言って、吉本の社長がなんかに、ね、ボーン直訴しに行ったら、後輩つけられたと。でその後輩っていうのが橋本さんっていう人がつくんだけど、うん、
はい、
でその人とのエピソードとかの中でめちゃくちゃいいのがあって、
うんうん、
最初谷さんはいろんなスポンサーだとか、まあ、関係各所にね、いろんな事務所とかにもねエントリーしてくださいっつって、
はいはい、
お願いしに行くと、とにかく営業しまくる
ん
だけど、その時になかなかうまくいかないんだと、
うん、
ね、だった時に谷さんとしては橋本と、
うん、
お前もっと責任感持ってやれよみたいな、
うんうん、
もう大喧嘩になったことがあるんだって、 お前が橋本さんだとしたらこうだよ、うん、こう
なんで実演すんだよ、痛えなお前、
こうやってその次にこうして、うん、でお前がうんって言ったところまでセットでね、描かれんの
無駄だな。事実だけでいいんだよ。
それで半ページくらいのシャーバーを割いてたけど、ね、
使いすぎなんだよマジで。
で大喧嘩、ふざけんなと、お前やる気ねえならやらちゃえばバカ野郎みたいな、
おすごい
大喧嘩になって、
うん、
でそれをね翌朝に谷さんが会社行って、
うん、
でその橋本さんがいないと会社に、
うん、
でうわーマジかと、
やっちゃったな、
やっちゃったなと、言い過ぎだなっつって、
うん、
うわこれまた一人戻っちまうやつって、
はいはい、
落ち込んでたんだって。
お
う
お
う、でまあでもまあ言うても昼ぐらいに来るっしょみたいな、でまあその時俺から謝ってやるかみたいなこと思ってたらしいんだけど、
うん、
待てと暮らせろやってくれ、
うんうん、
どこ行ったんだっつってね、
はい、
って思ったら橋本さんが夕方くらい、
うん、
ドブドブドブ来てちょっと話いいっすかと言うわけや、
うん、おれおれ
で橋本さんは もうめちゃくちゃガタイがいいから、うん、ああこれ一発ひっぱたかれんのかと俺と。
なるほど。
と思いながら裏に行ったんだって。
うん、
ね。そしたら橋本さんが谷さんに向かって言ったのが、いやー谷さんねと。まあ昨日こう
なお前
こうやったじゃないですかと。
無駄すぎるページが。
基本布の擦れ音ばっかずっと書いてあるんだけど。
とがきがね。
シャカシャカシャカシャカシャカ。コスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコスコス から一晩考えて、
うん、
で何言うのかと、
うん、
まあどうせ辞めるんだろうなと思った谷さんがね、思ったら、いやその通りだと思いますと言うわけだね、橋本さんが。
お
う
お
う、谷さんの言う通りですと、
意外も意外、
俺はもう本当に心入れ替えますわと言うの、どうしたら谷さんも、おお、そうかと、うん、なるわけだね。
まあそりゃなるわ。
うんだけど、だけど橋本さんが言うわけ、最後にちょっと一言だけ俺からも言わせてくださいって言うわけ、う
ん、橋本さんが、
橋本さんが言うわけ。だと時に言われたのが、あのね、谷さんね、谷さんいる間いろんな人にね、このプロジェクト、まあ、漫才プロジェクトを説明するときにね、
うん、
あんた実は私がやりたいからやってるんですっていうふうに言わないんですよ、あなたはって言うわけ。要は会社から言われて、要はこれこんな話があるんですけどどうすかみたいな言い方をしてるのが僕は気に食わないんだって言うのよ。
なるほど。
そう、谷さんは今まで主語をあなたにしてないっていうのを、後輩だった、一番出来損ないだと思ってた後輩に見抜かれてたんだ。
なるほど、すごいね。
すごいんだよ。
確かにその話はいい話だな。そう、
あんたは主語が自分じゃないんだって言われた時に、谷さんももうギクッとするわけ。いや確かにそうだと、
うん、
やっぱり不安だから、
うん、
ちょっと会社に言われてやってるっていう、
やらされてる感をね、
そう、ムーブをね、
はいはいはい、
取ってたって自分に気づくわけ。
うわ、
自分は社会的にやってるって思ってても、
うん、
やっぱり絶対にこれやりたいんだっていう言い方をできてなかったっていう、うん、語った。
いや
感動じゃん。
それはめちゃくちゃいい話だ。
いい話。
主語の場所ね。
なんだそれ、お前新曲か、お前の。
なんだよお前、もう教科書じゃん俺の曲。そしたら
防線 B
誰が聞くんだよお前椎名林檎が作っても最下位だわ、再生数。
あ、そうですか、
うん、防線 B、
防線 B だよお前、天日防線 B
なんで、
ということで、
はい、
そういうね、もっとでっかい話から、
うん、
そのミクロな、たった2人で作ったっていうね、そういうところのいざこざまで描かれてて、本当にね、読ませる、本当に読ませるなと思って。
いやー素晴らしいですね、
これはね、
うん、
おもろいですよ本当に、ね、だから僕はね、やっぱね、見てるやつ見てんのよっていうことよね、うん、本当ね。
どうね、
ブチブチの、あ、こいつ今責任を背負ってないなっていう発言とかって、
うんうん、
やっぱ見てんだよねみんなね、はいはいはい、っていう、なんかそういうのとかもむちゃくちゃおもろいなみたいな、
うん
うん、思ったねという感じですよね、
うん、素晴らしい、
うん
ね、
これはどうだ、さすがに、
うん、
さすがに読みたくなったんじゃないかと。
読みたくなったでしょう、
ねえ、ね、
これはいいよ、
素晴らしいよね本当ね、
すごいね、
おもろかったな。
やっぱねこう誰もが知ってて当たり前に消費しているみたいなもののね、裏側っていうのが一番面白いですからね、
おもろい、いやめっちゃおもろい、いやこれね本当にかけねえなしめっちゃおもろかったね、
うん
うん、まあそうね、本当にあれあれとかイライラね、何ですかあれ、エスコンフィールドの、
ああはい、
なんだっけ、名前忘れちゃった、なんだっけあれ、
奇跡、
アンビシャス、アンビシャスね、あ、奇跡ってお前それお前の新曲だろ、
なんだよ俺、お前、
俺はお前、なんだお前、
もう主語の場所なわけ、
なるほどね、
はいはい、
まあというような感じなんで、うん、よかった皆さんね、M1 が始まる前に見ても面白いんじゃないでしょうかと、
あ、いいね、
かつこれを読んだ後に M1 の俺初回とか見てめっちゃおもろいわ、
それ
これを読んだ後に M1 の初回見ると、
うん、
もう全員手探りなわけ、塩原慎介とか、
なるほど、
おう、そう、菊川怜とか出てんだよね、
そうだね、
すごいんだよ、
あのアテンダント
中
で、
へ、
はい、
おもろいで、審査員とかもさ、
うん、
すごいんだよね、最後のさ、あの決勝の決勝で2組から1人選ぶ時とかさ、
うん、
舞台の中央になんか青いボタンと赤いボタンが置かれてて、それを審査員が一人ずつ中央に行ってボタンを押していくっていう仕組みなんですよ、最初ね。
そんな感じだった
の、めくりじゃないんだ
よ、いやすごいね、
そう、 だからもう普通にもう3票が入った時点で4票か、うん、もう確定してんのに、その後もさあ続いての審査員どちらを押すみたいなことやってんだよ。もう確定してんのにだよ優勝が。
まだ爪がね。
そうなんか。そういうのを含めてめちゃくちゃおもろい。
いやじゃあショーの黎明期を楽しむこともできる、
ね、いや本当に本当に、はいはいはい、いやだからね、なんかねおもろいよね。大谷翔平もすごいけど、その、うん、ある異形な、ね、コンテンツと同時代を生きてるっていう、ね、うん、幸せな中にいることですから、
うん、
それがどうやって誕生したのかとかね、いいじゃないですかと思ってないと、
はいはい、
はい、という感じですか。
いやいいですね。
に、おもろいな、
おもろい、
おもろいな、今日おもろいな、
ね、
今日おもろいじゃん。
なんだよか
った、今日おもろいね。収録する前はどうなるかと思ったけどね、君がタバコを2回行くから、ね、
なんだよ
調子悪いのかなと思うんだけど。
いやいやいやいや、いつもね座らせていただいて。
まあまあ、ま
あ、ありがたいよね。
まあまあまあ、
はいはい、
ということで Q&A を拾いますけれども、
うん、
前回の Q&A は、無痛王は玉置へのメッセージということでございます
けども
、玉置周慶がね30歳の誕生日を迎えましたということで。
そういうことか、
うん、はってお前疑うなよ。お前疑うから、この間の納刀のね収録でちょうど12月5日が近かったから、収録のね日が、うん、まあ、ちげさんがね番組からですって言って誕生日プレゼントを渡すコーナーみたいなのをね本当は収録したんだよ。
そうだね、
俺がミッシェルの話ね、
うん、
千葉雄介フォーエバーの話をさ、
はい、
した後に本当は収録でやったんだよ、シュウケ君誕生日おめでとう、
うん、
実は撮ったの、
はいはい、
だけど渡した時とかの君の反応が悪すぎて、
うん、ね、
放送でカットされてたんだよ。
本当に申し訳ない、
ね、ありえる、
祝福の時間をね、
ありえないんだよ本当に、
っていうのは本当に
ありえないよ。
まあ確かに俺も受け取らずにね7分ぐらいずっと何もしてへんやろなみたいなノリをずっとやってたからね、
ずっとやってもうなんかもう、ね、もうええってみたいな空気になってんのに、
うん、
落としちゃったとかもなんだよこれみたいな、なんだよお前みたいなことやってるから、こんな放送できないできないっつってカットされたんだから。ありえる、このいわゆるこうハッピーバースデーというのサプライズの何何みたいなよくあるその下りがカットされたんだから。
そうなんだよ。だから俺がスタートから松重さんがスタジオに入ってくるところからずっとはぁとかえみたいなことしかやってないから、祝福されるムードって大切だよね、祝福される側も大切だなって思ったよ。
そうだよ、
ね、
カットされたんだと思ったよ。
カットってもう何回も言うなお前、もう
放送聞いてびっくりしたんだから、なんかずっと俺喋ってんだみたいな。
いつもいや、本当に ね、
ね、まあその話はどっかでちょっとできればと思うんですけど、まあちょっとねどっかでそうね、その、うん、玉置きバースデーオクラ会ね、どっかで使えないかなと思って今画策してますので、どっかでカセットテープかなんかでやろうかなっていう、
使えないんだよ
思ったりもしますけどね、まあまあまあまあそんな感じで、
そうか、
まあ周慶君へのメッセージだと、
なるほど、そういう配慮だったんだねこれは。
Q&A でございますけど、
あれだね、
無痛王ってのは何かっていうと、
うん、
まあ痛くも痒くもなさそうな人っていうね、
はい、
ことでございまして、この人ね、この人はカズさんね、これね、
うん、
この人はアイコンを握り拳まんじゅうをアイコンにしますけれども、
うん、
無痛王椎名林檎だということで、
はあ、
そうか、
なんか結構昔のドキュメンタリー映像みたいなのとかチラ見すると結構そんなことなさそうな感じがある、
ね、そうだよね、
うん
う
ん、そうだね、
そんな気がしましたけど、
しましたってい
う、まあ、でも確かにね、まあまあ、割とキャラクター性が異常に強いから、
うん、という意味では確かに
その設定を絶対崩さない性はある、
はいはいはい、
っていう感じですから、あとこの人ね、八方斎ね、これね、八方斎は、
うん、
イガグリ頭の T レックスをアイコンにしますけれども、
出たよ、
無痛王田中みな実、
うん、
まあね、わかんねえな、
わかんねえな、
知らん、
これなんか違う話になってる気もするな、なんか新垣結衣の無痛感とちょっと違う感じしない？
だからメンタルがクソ強い方かメンタルがないでる方かっていう、
そうだね、
痛覚がそもそもないタイプか、
うんうん、
あの皮が異常に分厚いタイプかっていう、
それで言うとね、この田中みな実氏は絶対痛覚はあるからな。
そうだよね、
うん、
異常に強すぎてみたいな。
そうだね、
タイプだよね多分、
うんうん、
知らんけど。
これたまになんかよくあるんだよな、なんか強そうだよねってこう女性に言ってしまって、そんなことないよって言ってめっちゃ変な空気になる。
ああ、よく見るお前、
なんよく見るよく見る。なんでお前同席のもとやってんだよな。
よく見るわ。
見といてっつって。
そう。今からさ、言ってやんだよっつって。
つまんねえな。
宣言してから言ってたもん。
なんだよ俺お前。信号無視じゃないんだから。な肝試しみたいなことやんねえよ食事の場で。
信号無視も肝試しじゃないだろ別
に。あ、そうか。
ね。
犯罪か。
犯罪なんだと。
なんかさ、いやなんかあると思うけどね、世の中にたくさん、その。こう気丈に振る舞っているという状態の人に対してね、強いっすねみたいなことをこ
う言っちゃって。そうだからあんま良くないよね。
そうそうそう、
ほんとね、うん、だこのお題が良くねえない
や俺それで言ったらこの人のとかめっちゃこう T 監督、
うん、
白い犬をアイコンにしますけど、
はい、
ムツオ、戸田恵梨香、弘中綾香、上出良平、
うん、
これ上出さんとかめっちゃわかるけどね、この無痛感で言うと。
はい、
居合の人、
居合ね、
居合っていう意味で上出さん無痛王に君臨しそうなって感じはするね。
はい、
なんか簡単にさ、そうなの傷ついちゃってとか、
はい、
なんかそういう振る舞いをするじゃん、なんか上出さんって。なんかわかる。
なるほど。
なんて言うんだろうな、うん、全部無表情で言っちゃうことによってなんか無効化するイメージがあるね、上出さん喋ってるとね。
まあそうだね、
そうそうそうそう、傷つかないとかそういうことじゃなくて。
まあでも本当にあの人はなんだ、風がそよいだだけでもうとか言ってるタイプだけどね。
そうだからなんかそれがなんか逆に居合を感じるというか。
なるほどね、
うん、
そのいつの間にかその射程圏内に入られてるから
、ね、そうそうそうそうそう、強がらないという強がりというか ね、
ね、
なるほど、すごいなと思うね上出さん。
いいね、
はいはい、
うん、あと K さんね、
うん、
K 温泉マークさんね、
ほら
この人はニンニクシューマイをアイコンにしますけれども、
うん、
立浪和義あれはもう面の皮がもう地層みたいになって
なんだよ、
だからね、
饅頭じゃないんだから、
すごいからね本当ね。
確かにな、
傷つくとかって世界線じゃないでしょ。
じゃなさそうだもん、
自分の思い通りにならないことが今まで一個もなかったからこんなことになってるわけでしょ。だから選手とかのマネジメントが働かないわけでしょ。
そうな、これ いつかドキュメンタリーならないかな。
そうだよね、
なるわ
立浪政権ね、
ねえ、
うん、
全てを説明してほしいね、いつか。
だって立浪のなんか後輩と飯食う動画とかマジ怖えもん、なんか
うわ、あの4人ぐらいで、
4人ぐらいがなんかさ、その当時の平田とかとさ、
そう
だ鍋食ってんだけどさ、
ええ、
お前米いらないのかとかなんだそれみたいな。で最後さ、後輩がさ気使ってさ、ハッピーバースデートゥーユーってやってさ、
うん、
ケーキを運んだ時にもさ、
はい、
これ俺にどうしろってんだ
ずっと高3なんだよ
いや本当に本当に、
ね、
すごいんだよ
本当に。
もうだからあんな食事会楽しいわけない
だろ。そうだな、ちゃんとね、笑えてないし、同席してる人が。
そう、みんな苦笑いしてるんだよね。
そうで、しかもそれをバラエティ番組として拾えてもないから、シンプルに流れちゃってる動画なんだよなあれな
ご覧いただけただろうか
本当だよ、
うん、
いやもう20年後ぐらいのアンビリバボーに多分あれ使われるんだろうな。
そうだよ、
うん、
タツラミね、
はい、
タツラミマジ一番怖いだろうな。
いやあれはマジのガチを感じる、
ね、
野球部経験としても
知らんけど、
いやね、いや確かに愛くるしいとこもあんの。そういう意味でもドキュメンタリー出してほしいよ、いつか、
ね、
愛くるしいところがあるんだったらあるんでね、見たいですよ。
あとディックさんね、俺ね、ディックさん、この人もニンニクまんじゅうアイコンしますよね。ニューヨーク島さん、魂がある人間の目ではめっちゃわかるわ。
レビュー王だなこれは。もう
これね、うん、今回の6つをもう確定ですね、ディックさんにあげました、
はい、
これね本当にどっかの回で
言ってた、ね、
なんでニューヨークが面白いかって言ったら、
うん、
なんか なんつったっけ、志がなくて欲望だけがあるみたいな、その強さがすごい好きみたいな。
うん、そうだね、
なんか見たこと言った気がするんだけど、
君はそういう話
です
ね、で俺は一回死んだ人間っていう話になって、
そのクソもろさってあるよな。
そうね、
欲望だけが、純然たる欲だけがあるみたいな、
うん、
めちゃくちゃいいよな、本当面白い、好きですね。
なんだろうね、眼球の話なんじゃないかっていう気さえするけど、マジで
ね、 すごいわ。
あれは得意な目をしてるよね。
ね
え。
あとは何ですかね。宗教のメッセージばっかで鬱陶しいな。
なんだ。オアで募集すっからだろ。俺はいちいち勇気をいただいてますよ。コメントありがとうございます。
だろ。
うん。
お前読み上げてたら久しぶりに。コメントしてくれてんだから
ねえ、
うん、
いや、いや面白くないからいいよ。
いや読み上げるのが大事なんだよお前。
あ、そうですか。お愚かな風、
はい、
雪だるまがアイコンですけど、シュウケイさんレッツ誕生後おめでとうございます。向かい風がちょっとクーラーが最高です。これからもペダルを漕ぐ足が軽やかになる最高のポップソングをよろしくお願いします。ありがとう。H2 八百屋さん、この人は牛をアイコンにしますけれども、玉置さんおめでとう、ありがとう。マークゼウスさん、この人は牛をアイコンにしますけれども、玉置さんおめでとうございます。私もいて座で本名が玉置さんと酷似しているので勝手に親近感を覚えてます。ビルボード最高でした、ありがとう。ラウさん、この人は牛をアイコンにしてますけれども、バースデートゥーユー、ありがとう。ラムさん、この人は、雪山をアイコンにしてますけれども、秋元康、ありがとう。ウッチー、この人は牛をアイコンにしますけれども、ムツーオー榎本明、出た映画でどう演じたかほとんど覚えていないらしい、そしてすごい演技、ありがとう。たく、お前うるせえな、タイピング。
なんだよお前、なんだよ、
なんなんだよお前、あんまクレッシェンドするやついないんだよタイピングの音。
ドットコドットコドットコド
ン、グドットグドンじゃないんだよ。
いやでお前がなんか自分に向けられたポジティブなメッセージを一人で読んでありがとうって言ってるから、俺いらないのかなと思って。
好きな、本当に地獄のエンターね。俺が開業させられてんのかと思ったわ。
ありがとうのタイミングで俺がエンター押すんだよ。
でそういう小道具は、いやということでね、いろいろ連絡をいただいてありがとうございました、
は
い、
僕も今松重さんにね連絡をさせていただきました。ということで
関係がよ、
今日の無通王はね、ディックさんにあげます
ね、
はい、入力します。ねえおめでとうございます、
ね、
はい、という感じなんですが、番組の最後にいいお知らせがあると言いましたけれども、
はい、
もう単刀直入に言います、うん、今週の納刀にですね、うん、なんとなんとなんと、
ああ
令和ロマンが来てくれます。
やった、
うるせえなお前ね、
うん、
いやこれはいいですね。今年2度目の登場だということで、
ああ、
しかもこの最高のタイミング、
ああ
、いや嬉しいね、本当ね、本当にめちゃくちゃ忙しいだろうに来てくれるということで、だから12月の17日ですね、17日の日曜日、うん、23時半から24時ね、ノートリアタイでぜひ聞いてくださいと、
はい、
令和ロマンにもう私からちょっといろいろ決勝どうすかみたいな、
うん、
いやマジ1000万どうしますみたいな、
あら
話とかね、だから煙さんとか1000万とか多分ビビたる金だから、
まあよく持ってるっていうかね、
M1 史上初めてあんま嬉しくないんじゃないかって、
なんだよマジで、
お金はあんま嬉しくないですねとか、そういうね話とかちょっと聞けたら、
ああ、
いやこのタイミングで令和ロマンと30分話せる、うん、めちゃくちゃ嬉しいなって。
確かに、
ね、
貴重だよな。
いやー本当急遽決まったんで、
うん、
まさかの決起開会で発表しましたけど、
はい、
ね、ちょっと皆さんぜひぜひ、
うん、
リアタイで聞いていただけると
確かに
いいのかなっていう、日曜日、今週の日曜日です、
はい、
ね、聞いていただいて、しかもですね、さらにさらにその、今週の日曜日17日の放送の最後に、
うん
うん、またさらにデカ玉、
おい、
デカ玉侍の発表がもう控えてますんで、
すげえな、
もう年末はもうちょっと我々に時間くださいと、
お
い、ね、いう感じで、
ね、
もうパンパンパンと盛り上げてもらえたらなと、
ぜひ、
いやーめっちゃ楽しみだな、
ね、
めっちゃ楽しみですね、本当にめっちゃ楽しみだなという感じで、
はい、
まあまあまあまあまあまあ、 そうね、まあ、本当にとにかくリアタイで盛り上げてもらえたら、
うん、
めっちゃありがたいのかなという感じでございますから、だから令和ロマンに聞いてほしいこととかはちょっとなんかね Q&A で今回募集しようかな。
ほら、いいね、
うん、っていう感じで、まあそれか、集計のメッセージを募集しますね。
もういいよ、なんで毎週先週は誕生日おめでとうございましたで、
ね、うん、
送る必要なんだよ、それも大丈夫です、お気遣いは
ね
気持ちたくさん受け取ったんでありがとうございました。
そう、はい、集計に送られるメッセージの希少性の価値を下げていこうっていう、
なんだよ、
毎週送られてくるシステムを作ることで、
もう全員仕方なくなってきちゃってね、おめでとうございましたみたいなメッセージが毎週届くという
ね、はい、という感じなんで、まあそんな感じかな、もうお知らせはそんな感じですかね、はい、でいや本当にそうね、で12月の24日のクリスマスにもね1個ねちょっと1個企画してることがあるんで、まあそれもまたお楽しみにという感じで、もうで来年の打ち合わせとかもバンバンやってますから今ね、
いやもうすごいよ、
もう地獄の果てまでやっていこうという感じで、
ね、あっ行ってくよって